説教、神の救いを仰ぎ見る石橋秀夫牧師です。
2章までに主イエスについて記されていく、そのことはルカが語る主イエスについての前史と見ることができます。その前史の主題はシメオンの言葉に示されています。隣の2章の30節を見ていただきますと、私はこの目であなたの救いを見たからですと示されています。これが前史の主題と言ってよいのであります。幼子イエスを抱いて、そのイエスを見つめながら、私はこの目であなたの救いを見た、この主題がこの3章からいよいよ主イエスが登場いたします。交渉外に主イエスが入っていく、その中に受け継がれていくのであります。3章に出てくるイエス様は洗礼を受ける場面で出てくるわけでありますが、まだ一言も語っておられません。ただ出てくるだけでありますが、この3章のところで6節を見ていただきますと、人は皆神の救いを仰ぎ見ると示されています。2章の30節の次第がこのイザヤ書の言葉によって、受け継がれていくわけであります。主イエスの技を仰ぎ見る、どこで見るのか、どこで主の技を見るのかということが、3章から大きなルカが語る中心となってまいります。ルカは歴史家として時と場を指し示します。人間の神の技が人間の歴史の中にその時に、示されていく。どこか、場はどこか、時と場である場はどこか、それは荒野であります。本当に荒野の中に生きていくような心細さ、孤独、絶望、先に未来を、明日を見ることができない、そのような荒野の中に神の技を見る。どうるかは時と場を私たちに強く指し示していくのであります。空想の世界ではない、現実の歴史の中に神の技を見る、それがルカの語るところであります。それゆえに一節を見ていただきますと、皇帝ティベリウスの治世の15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラの領主、その兄弟フィリポがイドレアとトロカン地方の領主、イサニアがアビレの領主と語られてまいります。皇帝ティベリウス、イスラエルを支配するローマ、その皇帝ティベリウスの治世の第15年とは一体いつであるか、もうこれは明らかにされていくのであります。紀元後27年から28年、あるいは紀元後28年から29年と、この時が明らかにされてまいります。すなわち主イエスの御業が、神の技が始められる、神の技を見たと言える時の始まり、それは紀元後27年から29年の間に、起こった歴史的な出来事として、ヘロデ、このルカは記しているのであります。主イエスが誕生した時に、イスラエルの国を治めていたのはヘロデ大王であった。ヘロデ大王の後、イスラエルは分割されます。それが次にヘロデがガリラヤの領主であったと、子供たちが分割された領主を 受け継いでいることが記されます。ヘロデはヘロデ大王ではなくてヘロデ大王の子供のヘロデ、これがガイラヤの領主であったと示されていくのであります。この領主ヘロデが何をしたか、このことについては三章の最後のところで示されてまいりますが、19節で、ところで領主ヘロデは自分の兄弟の妻ヘロディアとのことについて、また自分の行ったあらゆる悪についてヨハネを責められたので、ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはそれまでの悪事にもう一つの悪事を加えたと示されています。ヨハネはヘロデを非難いたします。神の預言者としてヘロデに厳しくその行いを正していくのであります。そのためにヘロデはヨハネを捕らえ牢に入れ、ルカには記しておりませんけども首をはねてしまうという残虐のことを行ってしまうわけであります。神の言葉が通じない かたくなな世界というものをヘロデを通して示されるところであります。神の言葉が通じないかたくなな世界、まさにこの世界に神の技を見る、この荒野の世界に神の技を見ると示されていくように思うわけであります。ただ横暴な権力者が世界を荒野にする、それだけだろうか、そのことも次に考えさせられるところであります。2節で、アンナスとカイヤファとが大祭司であったとき、神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに下ったと示されています。非常に対照的に描かれています。アンナスとカイヤファ大祭司、神様に最も近い者たちであります。大祭司は一人であります。しかしここには二人の名前が書いてあります。ローマによって支配される時に大祭司はイスラエルを代表してローマと対峙するということがあります。民衆のイスラエルの人々の心の支え、宗教社会であって大祭司は人々の中心であり、また指導者、サンヒドリン議会の議長、重要な働きを担うものであります。しかも神様に最も近いものとして人々の心の支えとなっている大祭司、二人はいません、一人だけであります。アンナスの婿カイヤファ、義理の父の大祭司を受け継いでカイヤファが大祭司になった。しかしアンナスは貴族祭司イスラエルの議員たちに対して絶大な影響力を持っていた。そのことの家に自分の義理の息子に大祭司の職を譲った後も大祭司のように見られていた。ですから二人の名前がここに記されています。このように人々に対して神の御心に従って祭りをなし礼拝を捧げ、その中心であった者たち、彼らに神の言葉が下ったのではなくて、ザカリアの子ヨハネに神の言葉が下るのであります。宗教的な中心人物ではなくてヨハネに下ったということは、神様に最も近い者たちの中に神の言葉を神の言葉として聞き得ない固くなさがあった。それが世界を荒野にしてしまった。最も神に近い者たちがその固くなさの家に荒野にしてしまうということがここで示されてくるわけであります。それではこのような指導者たちが政治の中心にやって世界を支配する者たち、 業種たち、あるいは宗教的な指導者たちが彼らだけが世界を荒野にしているんだろうか。そうではないのであります。人々の問題が示されてくるわけであります。出エジプト記33章3節を見ていただきたいと思います。149ページであります。この149ページを見ていただきますと、神様の御心が示されます。149ページの出エジプト記33章の3節、あなたは乳と蜜の流れる土地に登りなさい。しかし私はあなたの間にあって登ることはしない。途中であなた方を滅ぼしてしまうことがないためである。あなたは固くなな民であると示されていくのであります。人々であります。私たちであります。イスラエルの人々はエジプトの強制労働から解放されて意気揚々とエジプトを出た。神が指し示してくださる地と蜜の流れる土地を目指して旅をした。40年間の荒野の旅、神の支えなしには荒野を旅することができなかった。神共にいますということが力であった。しかしこのお方が共にいるということがイスラエルにとっては大きな大きな問題となる。それは神が見つめていたときに、彼らの固くなさを見て神様が滅ぼしてしまうかもしれない、彼らの罪を見て滅ぼしてしまうかもしれない、だから私はあなた方から離れたと示されていくのであります。私の心に非常に厳しく響く言葉であります。神が共に歩んでくださることは大きな喜びであり希望であります。でもこの神が私と共にあって私の姿を見たときに滅ぼしてしまうかもしれない、だから神が離れられた。これは非常に強い私の心に差し込んでくる言葉であります。それゆえにヨハネに託された神の言葉は罪の許しの言葉となっているのであります。ルカ福音書3章3節を見ていただきたいと思います。ルカに戻って見ていただきますと、そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えたと語られています。かたくなな民、あのことの家にこのことの家に荒野になってしまったと他者を責めてしまうような時代のただ中にあって、しかしあなた自身があなたの生きる場を荒野にしてはいないか。その私の荒野のただ中に神の技を見る、すなわち罪の許しが神様の恵みとして強く示されていくのであります。罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。かたくなな民に罪の許し、それを得させるために悔い改めのバプテスマを授けた。それがヨハネの技であるのであります。神の方に方向転換をしなさい、神様に立ち返りなさいと固くなな民にその荒野の田中に呼ばわる神の声、それがヨハネの技となっていくのであります。4節を見ていただきますと、これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、 その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と大川は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いの技を仰ぎ見る。イザヤ書40章の3節からの言葉であります。歩くに厳しい荒野が歩けるように整えられていく、道が整えられていく。谷は埋められ、山は丘は低くされ、曲がった道はまっすぐにする。歩くに困難な道が歩ける道となっていく。荒野を旅すること、生きることは困難である。行き詰まってしまう。そこに神は道を備えて歩くようにしてくださる。神の技をそこに見る。荒野の戦いに、ただ中に神の技を見ると語られていくのであります。7節以下の言葉は非常に厳しい言葉であります。そこでヨハネはバプテスマを授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこのような石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことができるおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれてしまう。まあ、厳しい神様の裁きの言葉が響き渡るわけであります。しかしまだ神の決定的な裁きは下されていない。待たれている時、恵みの時であります。神の言葉を聞いて立ち返ることができるその時を強烈にヨハネはこのような言葉で語っていくのであります。自分たちはアブラハムの子、神に選ばれた民だ、だから大丈夫だなどと言うな。悔い改めにふさわしい実を結べ。ヨハネの厳しい言葉であります。神の言葉を聞いた時に、そこで示される群衆の言葉に注目させられます。実節、そこで群衆は、では私はどうすればよいのですかと尋ねた。ルカは、では私たちはどうすればよいのですかと、神の言葉に迫られた者たちの言葉を記していくのであります。これは非常に重要な言葉であります。神の言葉が響き渡った。ではこの神の言葉の前に私たちはどうしたらよいのかと問わずにはおれないのであります。11節、ヨハネは下着を1枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えたと示されてまいります。まあ、上着と下着、上着はコートのようなもので、その下に着ているものが下着、いわゆる下着ではありません。上に上着は、まあ、コートは夜は自分の体の上に、かぶせて、置いて布団の代わりになるものでありますが、一緒に旅をしていて2枚持っている、しかし持たないものがそばにいる、その持たないものの痛みを受け止めることができない、そういうことでよいのかという問いかけがまずなされています。12節を見ていきますと、朝鮮人もバプテスマを受けるために来て、先生私はどうすればよいですかと言った。朝鮮人もどうしたらよいですかと問わざるを得ないのであります。朝鮮人は罪人のように見られていたのであります。ローマの支配下にあっては、朝鮮人はローマのために税金を納める、それを取り立てる役割を担っている、裏切り者、罪人として嫌われていたのであります。 この長座に対してヨハネが語る言葉を見ていきたいと思います。13節、ヨハネは規定以上のものを取り立てるなと言った。朝鮮人をやめなさいとは語られない。規定以上のものを取るなと教えるのであります。14節、兵士たちもこの私たちはどうすればいいのですかと問うのであります。これに対してヨハネは、誰からも金をゆすり取り騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言った。槍や刀で脅かしてお金を巻き上げるようなことがあってはならないと語られていくのであります。ここでヨハネが示すことは、職業が人間をダメにするのではない、神なき職業が人間をダメにすると語られていくのであります。朝鮮人をやめなさい、兵士をやめなさい、その仕事をやめなさいとはおっしゃらない。問題はその職業が問題になるのではなくて、人間をダメにするのではなくて、神なき職業が人間をダメにする、だから神様に立ち返れとヨハネは強調して語っているのであります。このヨハネの言葉を聞いて人々は、もしかしたらこの方がメシアかもしれないとヨハネに期待をし始めるのであります。イスラエルはまたその聖書の歴史、信仰の歴史においてメシアが待ち望まれていたのであります。15節、民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆この中で考えていた。そこでヨハネはみんなに向かって言った。私はあなたたちの水でバプテスマを授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を抜く、解く値打ちもない。その方は聖霊と人で火であなたたちにバプテスマをお授けになると語られています。このお方は神の力そのものだ。私はそのお方の靴の紐を解く値打ちもない。そのような大いなるお方がいらっしゃる。聖霊と火、これは神の力であります。神の武具とも言われます。その神の武具を身につけて神そのものとしておいでになる、そのお方の技にヨハネは目を向けさせていくのであります。聖霊と火は神の力、この神の力そのものがあなたの中に生まれ、そしてそのあなたのただ中に、罪のただ中に神の救いの技を見る、そのような神の力そのものである方がおいでになると語られていくのであります。もしこのお方に目を向けることができたときに、このお方の技を知ったときに、ここでどうしたらよいのでしょうかという問いがなされていくのであります。使徒言行録で、216ページ2章の36節を見ていただきたいと思います。ルカが記すところであります。使徒言行録もルカが記したものであります。この2章のところで、36節、216ページ36節、だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主としてまたメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私はどうしたらよいのですかと言った。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。命名イエス・キリストの名によってバプテスマを受け罪を許していただきなさい。 そうすればたまものとしての聖霊を受けますと示されていくのであります。主イエスが十字架で死んでよみがえられた。神は主としてメシアとして主イエスを使わし、その技がなされた。それが示された時に人々は心を打たれ、兄弟たちはどうしたらよいのですか問わずにはいられない。神の技を見た時にこのように問わずにはいれないのであります。悔い改めなさい。命名イエス・キリストによってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物としての聖霊を受けます。聖霊を受ける、神の力を受ける。このように神様から導かなければどうすることもできない人間の姿が示されていくのであります。最後にルカ福音書にもう一度戻ってみていただきますと、17節、そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることない火で焼き払われる。ヨハネは他にもさまざまな進みをして民衆に福音を告げ知らせた。ヨハネは福音の全体をまだ知りません。しかしその福音を指し示します。そしてヨハネが指し示す福音、それはまさに身がなくて殻だけで焼き払われていく、そのような身を鳴らすことができないものの中にまさに神の救いの技が示されるのであります。聖霊の賜物を受けなければ私たちは歩むことができない。もう神様から裁かれても仕方がない、神が共にいるということが人間にとっては大いなる絶望になってしまう人間の姿、あらの焼き払われてしまう殻でしかないもの、そのただ中に福音が示されるのであります。神様の御業がまさにそこに示される。主はこのような私のために十字架に死んでくださった。そして復活し、復活の喜びの世界に導き、聖霊の賜物を与えて私たちを生かしてくださる。身のないもののうちに聖霊が注がれて、私たちは神の力を受けて生きることができる。そのような福音がヨハネによって示されていくのであります。そして今私たちはこの福音を主イエスの十字架と復活によって強烈に私たちの中に示されてくるのであります。神の言葉が響き渡る、神の御業が指し示される、そのところで私たちはどうしたらよいのでしょうかと問わずにはおれないのであります。そして悔い改めて罪を許してもらいなさい、バプテスマを受けなさい、聖霊の賜物を受けなさいと、まさに福音そのものがこの問いをする者に示され、救いの道が指し示されていくのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に聞くことが許され感謝いたします。荒野の田の中に神の言葉が響き渡ります。そしてまた同時に私たち自身が荒野でしかないこと、また身のない殻でしかないことを思い知らされます。その神様から裁かれて吹き飛んでしまう者たちに福音が示されます。吹き飛んでしまうただ中に神の技を見ることが許されています。主イエスは十字架にかかり死んでよみがえられました。この神様の大いなる救いのうちに 揉み替えしかないものを受け入れられ、その中に聖霊という神の力が注がれて、私たちが生かされている、その幸いを思い神を褒めたたえます。どうぞ私たちに与えられた救いの道がいかに大いなるものであるか、いつも新たに心に受け止めることができますように。あらのと思える私たちの生活の幻想のさなかにおいて主の技を見ることができる、そのような歩みを神様から導かれている、その歩みをなすことができる、その作用をかみしめるそれぞれの技となっていくことができますように、導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。